JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科の石井誠吾先生にお話を伺っていこうと思います。石井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は肺がんについてのお話を伺うことができるということで、はい、まずまあがんというのはね、私たちにも馴染みのある病になってきてますけれども、どのようなものなのか今一度教えていただいていいですか？
はい、がんとはまず人の細胞というものは日々生まれ変わっているものでして、
はい、
その細胞を作る段階でいろいろな原因によって、正常ではない形、正しくない形に作られることが、あります、
はい、
で正しくない形のものを、外からの外的異物として、体が、判別をしまして、体の免疫細胞、リンパ球というものが排除をするのですが、その免疫細胞から、逃れることで体の中に、残ってしまうのが、がんとしてあります、
はい、
でそれは正常ではないものなので、がん細胞の中では血管などは正しい形に作られないので、脆弱な、血管が作られて出血しやすくなったり、また増殖も、がんや肺がんの中でも様々で、いろいろな形スピードを持って、いくのががんと言えます。
はい、まあ、がんにもいろいろな種類やタイプがあるということですけれども、今日は石井先生に肺がんについてのお話をしていただけるということで、はい、では肺がんの原因は何なのかを教えてください。
はい、肺がんの原因は広く知られているように、原因はやはりタバコが、主になることが多いです、
はい、
しかし肺がんは、タバコが原因と言われてますけども、タバコ以外でも、起こることがよくあります。まずは、喫煙との関連ですけども、研究によるとタバコを吸わない人に比べて吸う人が肺がんになるリスクは男性でだいたい 4.4 倍、
はい、
女性で、3倍と高くなってます、
はい、
また吸わない人でも周囲に流れるタバコの煙を吸うこと、いわゆる受動喫煙というものによって発症する危険性が高まることも分かっております、
はい、
喫煙以外では、肺がいわゆるスカスカになるような肺気腫や食用的な暴露、アスベスト、ヒ素、ニッケルなどの有害化学物質に暴露されている場合、その他、BM2.5 などで有名な大気汚染などで、原因になることもあります、また、肺がんの既往歴や家族歴、年齢などが発症する危険性を高めることもあります、そのようなものが総合して原因となっております、
はい、肺がんのリスク、一番やはり大きく考えられるのがタバコであるということですよね、はい、先生、最近電子タバコというのもね、流行っていると思うんですけれども、電子タバコは肺がんのリスク減りますか？
減るかどうかは少しまだわからないところも多々あるんですけども、
はい、
電子タバコの成分で実際タールはやはり減少しているので、肺がんのリスクが減る可能性としてはあると思います、
はい、
しかしタール以外の有害物質の中には、紙タバコより多く含まれている物質も電子タバコの中にはあると確認されていますので、一概に減るとは今の段階では言うことはできないです、なぜかと言いますと、タバコをなどで原因の肺がんというものは1年2年とかでなるものではなくて、やっぱ10年20年、30年単位で、肺が障害されることで肺がんになっていくこともよくありますので、 今後の研究や経過を見ていかないとわからないところもあります。でここ最近は電子タバコによる研究も進んでおりまして、
はい、
いくつかの論文も出始めているので、まあ、もっと見ていく必要があるのかなと思っております。
何はともあれタバコを吸わないのが一番いいということですよね。
そうですね、はい。
肺がんには種類というものはあるんですか？
はい、肺がんには大まかには3種類あります。
はい、
1つ目が腺がん、1つ目が扁平上皮がん、最後が肺の小細胞がんというのが主で、その他にも肺由来のがんはありますが、割合は述べた3つよりは少ないとなってます。
はい、
扁平上皮がんと小細胞がんはタバコが主で、腺がんの中にはタバコは吸ったことがない、副流煙も吸わなかったという人も比較的含まれることが有名です。
肺がんですというように、まあこうね、診断が下るとき、治療の前の検査というのはどのような検査がありますか？
はい、検査では、まあ、採血での腫瘍マーカーや CT、ペット検査だけで、それだけでは実は確定診断というものはできないです。
あ、そうですね、
はい
はい、
疑わしいとか疑わしくないとかいう予想は、採血や画像検査では可能なんですけども、確定診断、ちゃんと肺がんですよというためには腫瘍の細胞を実際に顕微鏡で見て判断するしかないのです。その顕微鏡の、見る検査の手段としてはいくつかあるのですが、
はい、
主なのは気管支鏡検査というもので、胃カメラの、肺の、バージョンと思っていただけたら分かりやすいとは思います。
なるほど。
しかし気管支鏡の検査中は咳が出るなどちょっと苦しい検査というイメージが多いんですけども、
はい、
当院では、麻酔をかけて検査をして患者さんの負担を軽減できるように努めておりまして、まあ、それがいいのか悪いのかというものも含めて今後ちょっと見ていきたいと思ってます。
はい、
その他には CT を撮影しながら体の表面から針を刺して腫瘍の部分を採取する CT ガイド化生検というものも、最近は広く流行してきております。
はい、
しかしこの検査は気胸のリスクや血管系の合併症が多いのが特徴的なんですけども、欧米ではメジャーな検査で、気管支鏡検査より CT ガイド化生検というものは欧米では用いられることが多いです。
はい、
でも稀に、胆の細胞からがんというものが出て診断がつくこともあります。まあ、含めて言いますと血の検査や画像検査だけでは、肺がんというものはわからないので、ちゃんと体の細胞をしっかりとって顕微鏡で見る検査で、確定診断がつくというふうに思っておいていただけたら分かりやすいと思います。
細胞をやはり確認していただいて診断を下していただくという形ですね。
はい、
イメージなんです、あくまでもイメージなんですが、肺がんって予後が、ね、短いのではないかなというイメージがあるんですが、実際の治療というのはどうですか？
はい、がんというだけでもやはり予後が短い、ちょっとがんになってしまったら、余生が少なくなってしまうんじゃないかということも言われるとは思います。考えられるとは思います。
はい、
しかし、まあ、がんの中、特に今回は肺がんの中でも、初期に見つかる方もいれば転移が多い状態で見つかる人もいるので、まあ、全体的に肺がんといえば予後が短いのかって言われたら一概には言うことはできないと思います。
はい、
で治療の方針にはテレビとかでよく言われると思うんですけども、ステージ分類というものを行って治療を進めていきます。
はい、
ステージは大まかに4つに分かれていってまして、1から2までは手術ができます。
はい、
で3でも手術ができる場合もあれば、他放射線と抗がん剤を組み合わせたり、4やったら抗がん剤治療と考えていただけたら分かりやすいかなと思います。
はい、
ステージ4やともう一貫の終わりというわけではなくて、1つでも転移がちょっとでも他の臓器にあればステージ4という言葉になってしまうので、取り方によってはやはりちょっと難しいところもあるんですけども、
はい、
治療に関してはこのようなステージを分けて治療していくっていうのが今の日本の方針になっております。
なるほど。で今放射線、それから抗がん剤などの治療方法が名前が出てきましたけれども、
はい、
抗がん剤ではこの肺がんというのは治らないものなんですか？
基本的には完治を目指すには手術、あと放射線と抗がん剤を組み合わせた治療で完治を目指すことができます。
はい、
しかし完治率 ていうのは手術にはやはり放射線と抗がん剤を含み合わさったものは劣るので、完治率で言ったら手術が一番高いかなと思います。
はい。
で、ご質問にされた、抗がん剤では治らないですか、うん、ということなんですけども、
はい、
抗がん剤のまず概念としましては、うん、完治というよりはがんの進行を止めるお薬と思っていただいたら分かりやすいと思います、
うん、なるほど。はい。
でしかし以前より副作用がすごく軽減されておりまして、うん、テレビで見るのは横にバケツを置いてずっと吐いて吐き続けるというテレビドラマとかそういうのは昔あったと思いますけども、
はい、
副作用がすごく軽減されることでまた効果の高い薬も多く発売されていますので、うん、人によれば長い間効果の続く方もいらっしゃいます、
うん。と今先生がね教えてくださったよりすごい抗がん剤のイメージが私たちはテレビとかいろんな小説とかに、ね、こうね植え付けられているところがありますけれども、うん、
はい、
先生今一度じゃあこの抗がん剤について少し教えてもらっていいですか。
はい。肺がんの抗がん剤についてなんですけども、
はい、
この10年ぐらいで劇的に進歩しておりまして、
うん、
全てのがんの中で肺がんが一番抗がん剤に関しては今進歩しているところではないのかなと一応思ってます、
はい。
で、10年ほど前までは殺細胞性抗がん剤と言われる、がんは細胞を、日々生まれ変わっているものがおかしくなると一番最初に言ったんですけども、
はい、うん、
細胞の生まれ変わりをブロックして、しまうような抗がん剤っていうものしかありませんでした、
うん、はい。
しかしそれは今も、使用されておりまして、
うん、
効果は証明されています、
はい。
全体の細胞の生まれ変わり、ね、をブロックするので細胞の生まれ変わりが早い皮膚とか髪の毛に副作用が早い段階から出ることが多いです。
だから髪の毛が抜けたりということがあるんですね、
はい
はい。
で皮膚の、皮疹が現れたりとかそういうことが多いと思います、
はい。
しかしこの5年ほどではテレビなどで免疫療法といわれる、うん、抗がん剤が日本で認可されて使用可能となりました、
はい。
最近ではノーベル賞の影響でオブジーボというものは、うん、聞いたことがあると思います、
はい。
オブジーボ自体ももう5年以上前から、発売はされてるんですけども、
はい、
現在はその免疫療法といわれている、種類は、4種類ほどあります、
はい。
使用には遺伝子検査が必要で、
うん、
検査の方法にも制限がありますが使用条件を満たした患者さんの中には5年以上抑え込めている人も、多くはないもののいるので使用可能であれば試してみたいという、方針になります、
はい。
うん。で、よく患者さんに聞かれることなんですけども、
うん、
抗がん剤をしたら治る抗がん剤は絶対に効果があると思われることが多いんですけども実際は残念ながら、異なっております、
はい。
でがんは小さくなる可能性っていうのは、先ほど述べた細胞の生まれ変わりをブロックする、
うん、
殺細胞性抗がん剤昔からあるような、抗がん剤でだいたい実は 30-40% の人しかがんは小さくならないです、
はい。
で意外なことなんですけども、うん、テレビでよく言われてる、まあ、神のお薬みたいに言われてる免疫療法なんですけども、そのお薬の、がんが小さくなる走行率というものは、うん、まあ、大体 20% ぐらいなんですね。
うん、
だから5人に1人しか小さくならないというようなお薬が、まあ、これが現状なんです、
はい。
で、全身状態とか、そういうものを考えて私たちは、選択肢こっちの抗がん剤の方がいいよというふうには言いますけども、まあ、きちんと説明して、患者さんにも理解いただくことが大事かなと思ってます。
なるほど、まあ、日々進化はしているけれども現状は現状でやはりあるということですよね、
はい。
患者さんの中にはやはり抗がん剤やりたくないと思われている方も多いと思うんですがいかがでしょうか。
は
い、
そうですね、
うん、
肺がんの、対する抗がん剤は効きにくく副作用も少し強いので、うん、患者様にとっては満足度の高い治療かと言われたらやはり確率的に先ほど述べたように 30-40%、
はい、
20% の患者さんしか効かないっていうふうに言われると少し満足度は落ちるのかなとは思います、
はい。
しかし病気が悪くなったり体力が落ちてからでは使用ができないような治療なんですね。で抗がん剤の使用にあたっては主治医と納得がいくまでよく相談して治療を受けた方がいいと思います、
はい。
最近、まあ、以前からもあるんですけども、手術の前にまず抗がん剤を使用してから、小さくなったら手術するという、パターンも、あります、
はい、
で先ほど述べたような免疫療法にあるような新薬も、いくつも開発されておりまして、
はい、
抗がん剤の副作用とその効果をよく考えて自分の生活に合った治療を選択されるのをお勧めします、
はい。
でまたちょっと治療の話になってしまいますけども、小細胞がんという、タバコが原因で、ものでは抗がん剤が治療の基本になっておりまして、状態が許せる限り抗がん剤を使用するという形になっております、
はい、
で、転移性の肺の腫瘍ですね、
はい、
もともと違うところにあって、肺にも転移してきたというようながんに関しては、そのもともとのがんの性格に応じて、治療をするか決まります、結論を言いますと、やりたくないという患者さんは、言われるかも分かんないですけども、患者さんのデータを気持ちのデータを取ったものがあるんですけども、やっぱり少々の副作用があっても頑張りたいという患者さんが非常に多くてですね、やっぱりそれの患者さんの意見とか、本当はやっぱり頑張りたいけどちょっと気持ちががんということで落ち込んでやりたくないというふうな方もいらっしゃいますので、
はい、
しっかり僕たちは対話することを心がけております、
やはり主治医の先生とよくお話をして、方針を決めていくということがベストですよね、先生のお話の中に免疫療法、4タイプ今4種類があるというようにお話しいただきましたが、主なものでオプジーボ、これが私たちにもよく名前としては聞かれるものですけれども、免疫療法って高くて一般の方には手が届かないものではないかなと思ったりするんですが、どうでしょうか。
同じような質問が、私もテレビやラジオでそのような話を実は最近聞いたことがあります、お薬の値段に関してでは、お薬によって値段は違うんですけども、きちんと日本で認められている、お薬、保険が効くようなお薬なので3割負担とはなっております、3割負担でも、普通の風邪薬などと比べてはもちろん高いんですけども、収入によりますけども月額の上限、高額医療制度というものが日本にはありますので、テレビで言うよりは一般人には手に届かない高額な、治療でこれをしているからすごく効くっていう風なの実際聞き聞いたことがありますので、それのようにちょっと勘違いしてもらったら、少し現状は違うので困るなというところはありますので、しっかり病院内にある医療連携なんかと相談してもらったら大丈夫ですし、抗がん剤っていうのは日本で認められているのは全て保険診療になりますので、そこまで、心配はいらないと思います、
今日の石井先生のお話を聞いててもすごく思うんですけれども、やっぱり早期発見が大切なんだろうなと思うんですけれども、検診を受けるのは大切ですよね。
そうですね、まさにその通りだと思います、
はい、
だいたい人口の10万人あたり50人から100人ぐらい、だいたい 0.1% ぐらいの肺がんが検診で発見されていると言われております、で1期の肺がんですね、ステージの1と言われる手術ができるんじゃないかっていうようながんでは、このうち 30-40% と言われてますので、検診を受けることが非常に大事になっております、もし異常があれば当院など呼吸器専門医のいる呼吸器科を受診していただけたらいいかと思います、
最後になりましたけれども、今日聞いてくださった皆さんに肺がんについてのお話、先生から今後の展望を合わせてお話しいただけますか。
肺がんの領域では先ほども申し上げましたように、治療効果の高い抗がん剤が非常に多く開発されておりまして、投与方法バリエーションも、広く変わってきております、しかし大切なのは早期発見、早期治療に限りますので、検診がやはり大事ということになります、で抗がん剤の進歩で治療しながらお仕事してらっしゃる方もいらっしゃいますので、私たちは患者さんの生活なども考えて治療の選択を大事に、生活とかも考えながら一緒に進めていきたいと思ってます、で安心して治療に向かえるように、チーム医療でバックアップさせていただきたいなと思っております、
何はともあれ早期発見のために検診お勧めしていきたいと思います、今日は西宮市立中央病院呼吸器内科石井誠吾先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、 お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。